皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。2月19日藤原直也の日本と世界に一言、今日の話題は最後はあっけなくというお話です。トランプ政権もすごいですね。発足からまだ1ヶ月経ってないんですけども、まあ、大変な進歩と申しますか、変化を日々こう形にしております。やっぱりまあ、軍事作戦ですよね。引き続き軍事作戦でありますから、全てはこう予定されていて仕組まれておりますので、最後の詰めはですね、きっちりとやってるように見えます。で、今見えることは、今までこう何年も動かなかったことが一瞬でこう動き始めたってことですね。ウクライナのこともイスラエルのことも、そしてワクチンのことも、外交のこともそうですね。東アジアもそうですが、やっぱりなんて言いますかね、時間をかけて分かる人には分かってもらうというプロセスがこの数年間長かったんだと思うんですね。最初からこうどうやりますかと本当のこと言うとですね、分かんない人は、まあ分かんない人いないわけですね。その通りこう言いますから。でも納得するかしないかって話になるわけです。で、納得しない人が多いと、まさかとかそんなはずはないっていうのは大騒ぎになってきてしまうんで、分かる人だけは分かってもらって、最後に種明かしをすると、分かんない人はそのままそこで立ちすくんで終わりになると。一番なんて言いますか、平穏に物事を進める方法ですよね。結局これ一般のですね、政治の手法じゃできないぐらいまで悪の浸透がひどかったわけであります。普通はですから、まあこういうのはですね、普通のまあ市民のですね、シビルの法的手続きとか政治の手続きを経て変化を起こすわけでありますが、それが不可能な時に軍が出てくるわけであります。アメリカは軍がおりますんでね。ですから今回はもうオバマ政権の時に、もう軍がですね、もうこれ以上我慢できないと、もうこれはクーデターするしかないというところまで物事は進んでしまったわけですね。特にまあイシスのこととかウクライナのこととか、その他全てですよね、不正選挙のことまで。で、まあそれをなだめてですね、とにかくそのトランプ立てるから、まあこれでシビルの世界をね、表に立てて後ろは軍でいくと、まあ、シビルと市民と軍の協調ですよね。まあ、それで、まあ、ある種おとり作戦を使ってやっていこうと、とにかく嘘と脅迫でやってる連中ですから、これを捕まえるのはなかなか難しいわけでありますね。表から行ったんで、なかなか行ったって捕まらないんで、ですから嘘と脅迫の連中をですね、上手に炙り出すための、炙り出して捕まえるためのおとり作戦が、まあ、計画されまして、で最後は、まあ、タイタニック号の沈没といいますか、サンドラクロスという形でもう全部丸ごとその沈めちゃうと、谷に落としちゃうという計画になってたわけであります。まあそれがまあ図星で、ものの見事に上手にうまくいきましてですね、今次々と、谷底に落っこってるということですね。今なんか全米では失業率はだんだん減ってきてるんですけども、ワシントン DC ではこの2月の最初の週は、1年前に比べて失業率が4倍もありますね。だから、まあ、首都ワシントンというのは、正確にはシティ・オブ・ワシントンなんですね。コロンビア特別区というのはアメリカの中の言い方で、正確にはシティ・オブ・ワシントンで、シティ・オブ・ワシントンは解体されて、大量の失業者が出ているというのが今の状況です。ですから本当に最後は開けなかったわけでありますね。シティ・オブ・ワシントンが、まあ、出てきますのが1871年ですね。グラント大統領ですね、まあ、イギリスの実情の経済封鎖に負けてアメリカの権利を売り渡すわけであります。で、結局ですから、アメリカをそこに乗っ取った時に、司令塔はイギリスですよね。司令塔はイギリスの王家で、金融をやっていたのがロンドンで、でアメリカは軍事の役割を持たされるわけですね。結局そのアメリカの国力の増強もアメリカ軍を増強させて、これを世界に運営するという、まあ、そういう目的だったわけでありますね。まさにそのアメリカこそ富国強兵、イギリスによる富国強兵政策をそのままその飲まされちゃって、以後250年間、 まさにアメリカ人がですね、全然自分たち関係ない戦争でたくさん死ぬことになり、また金も使わされて疲弊しきっちゃったと、まあ、こういう、まあ、考えてみればすごい哀れな話だったわけであります。で、その元がどこから来たかというと、バチカンから来たわけでありますね。いわゆるバチカン銀行ですね。もうこれ解体されておりますけども、バチカンというのはもう2000年もやってる組織でありますから、まあ、たくさん金持ってってですね、あそこはピラミッド組織ですから、金と情報が上に上がってくるわけで、まあ今も金はないと思いますけども、その金がね、上に上がってきて、でこの金を投資する形で、まあ、1871年にワシントン DC が、まあ、シティオブワシントンができるわけですね。まあ以来250年やってきたわけであります。でそれが2018年でしたかね、あのトランプが、イギリスに行きましたの、まあ、あの時、まあ、終わりにしちゃったわけですね。で、まあ、最後のところをだから、まあ、あのマグナカルタを出してきてね、1215年制定のマグナカルタを出してきて、まあ、トランプがたまたまその血筋だったということもあってね、例のマグナカルタ61条に記載されているイギリスの国王を糾弾弾圧する権利持った人の血筋がトランプに入ってるっていう、それ噂でさ、まあでもそれでもない限りイギリス国王なんか追い詰められませんから、誰もね、開き直るだけですから、何言ったって。まあそれでひっくり返して、でバチカンもひっくり返しちゃったと。まあ人道上の罪ということですよね。ですから最大のスポンサーも潰しちゃって、で今まさにこの、まあ、シティなんかもあの2016年にイギリスが EU 離脱する段階でもあ、まあ、アウトですよね、あれね。世界の関与って言いますか、もうそれができなくなったわけで、でそして今ワシントン DC も取り潰しということで、シティオブワシントンも取り潰しで、まあ、まさに最後はあっけなくということだと思います。やっぱすごいと思うのはですね、その今までこうね、永遠に続くだろうと思ってたものは最後はあっけなく終わるっていうことなんですね。政治の世界、外交の世界においては永遠ということは絶対ないんですね。これは私、まあ前からいろいろ言われますけども、私も実感したのがあのベルリンの壁の崩壊ですね。若い頃まだ学生の時でしたけど、ベルリンの壁見に行ったことがあるんですね。で、あの時は西ドイツに入って、それから東ドイツにもう入って戻ってきました。まあその後ポーランドも行ったんですけどもね、やっぱりすごかったですね、東の世界っていうのは。でポーランドなんかまだ田舎でね、のんびりしてたんですけども、一番なんか緊張感が高かったのが東ベルリンでしたね。何せそのまあ西ベルリンをこう取り囲んでるんですから、まあ別にどんどん構えてるいいように思うんですが、全く反対で、西ベルリンから変な資本主義のね、変な風が流れてきたら国が潰れるっていうんで、ものすごい警戒だったですね、西ドイツに対して。まあベルリンの壁だって西側から見ればね、なんてことない壁なんだけど、東側の方は100メートルじゃいかないな、もっと長い距離、なんかこう無人地帯になってて、おそらくあれ地雷が埋まっててですね、ねえ、とにかくその兵隊のですね、東側の兵隊の緊張感が半端じゃないですよね。こんなすごいところあるのかなっていうぐらい緊張感高くて、まあ最初見た時、まあ行った時ですね、もうこれは地球が続く限りベルリンの壁は壊れないだろうと本当に思いましたですね。あまりにもすごかったですから。しかしなんてことはないですよ。89年になりましてね、いきなりベルリンの壁が、東側から倒されたんですね。すなわち西側が入ってきちゃ困るっつんで、東側が建てたベルリンの壁を東が自ら壊しちゃったんですよ。しかもその時に東ドイツ軍隊は来ないし、からロシア軍も来ないし、まあ、ソ連軍も来ないと。もちろん西側の軍隊も来ないと。軍事的対立の象徴だったベルリンの壁があっけなく一瞬で崩壊しちゃったですね。まあ、もちろんあの89年っていうのはその前にもいろいろ話がありましてね、ハンガリーから人々がこう西側に逃げるとかね、いろいろあって、ですからあまりにも唐突っていうわけでもなかったんですけども、しかしまあ東西ね、対立の象徴のベルリンの壁があんな一瞬で壊れるとは思ってなかったですね。それからあれよあれよという間にそのまま今度はドイツが東西ドイツ統合で、ソ連の崩壊で、でその後は約2年間ぐらいが中央アジアとかなんか大混乱ですね、コーカサス中央アジアは。で2年ぐらいで新しい国も大体できまして、一旦落ち着くのが93、4年ですか。でも落ち着くったって経済はもうね、ハイパーインフレでしたから、えらいことになっておりましてですね、まあ大混乱の幕開けで、まあ大体社会主義の人たちってみんなのんびり暮らしてたんですけども、 言われたことだけやればよかったですからね、のんびり暮らしてたんですが、まあそれがですね、とんでもない資本主義経済に、市場原理経済に投げ込まれまして、ロシアではよく当時市場原理に始まってロシア人の寿命が7年縮まったって言われましたね。いやもうこれロシアいよいよ一巻の終わりだと、例のあのね、ものすごい、あれですよ、官僚制度があったな、あの国は。とにかく猛烈な官僚制度がありましてですね。で、それが崩壊したらもう何も起こってないと思っておったらですね、この間のね、ウクライナ戦争でアメリカに見事に勝ちまして、ヨーロッパなんか打ち負かしちゃってですね。で、ロシア制裁、アメリカかけましたけども、あの中央銀行総裁すごかったですね。あの女性の中央銀行総裁がものすごくてですね、見事にロシアは、立ち直ったって言いますか、ますます発展しましたよね。あの戦争を境に。すごかったですよね。まさかこんなになるとは。だから99年ぐらいから油の値段が上がり始めてね、ロシアも元気よくなってきたら、まあロシアの金持ちたちが、まあ自家預金乗ってね、築地に寿司食いに来たりして、まあなんかこれ、いかにも良くないなと思っておったわけでありますが、なんのことない、ちゃんと元戻ってたわけであります。ですからこう、なんて言いますかね、終わるものはあっという間に終わるんですけども、気がつけばちゃんと復興してるっていうのがこの世の常ですね。だからその外交とか、政治には絶対ってことは絶対ないんだってことは本当によくわかりますね。でも本当にこの最後にあんけなく潰れるっていうのはその前にですね、もう中が腐っちゃってるんですね。中が腐った木が突然その倒れるのと全く同じ要領で、あっけなく終わるものっていうのはもう中がちゃんと腐ってなくなっちゃってるんだね。だから逃げるには十分の時間があるんですよ。真面目にやってればですね、これ終わりかどうかってよくわかるわけで、いつ終わるかわからなくても終わりはわかりますから、まあ十分時間をとって新しいこと始めてればですね、まあ大体そういう変なことには引っかからないで済みますわね。で、今の場合ですと、まあ市場原理が行き詰まってね、アメリカの、ディープステートだとか、それから、なんですよね、戦争屋側も行き詰まるのはトランプ政権一期目ではっきりわかったわけですから、2016年11月の大統領選挙ですね。ヒラリー・クリントンが勝つか、トランプが勝つか、あれが運命の分かれ道でしたね。あれでもしヒラリーが勝ってたら地球はもう終わってたかもしれませんね。日本も当然戦争になってただろうし。あそこでトランプが勝ったところが本当に天下の分かれ道で、まあそこから本当に新時代が始まっていくわけですね。ですからもうあの段階で終わりはまあ分かってたものはたくさんあったと思います。だからあんまりですね、この驚きもなく進んでって、分かる人は分かってて、分かんない人が残ってて、で、最後はあっけなく決着しちゃったと、私はまあそんな感じだったんだろうと思うんですね。で、そうなってくると今度日本なんかもそうですよね。もう今ですね、もうここまでね、くたびれ果ててくるとですね、今の日本の明治朝の政治体制とか経済体制はもう無理ですよね。何せ日本も富国強兵でありまして、いまだにだから大企業は戦争協力迫られてますでしょう。アメリカと同じなんですよね。だからその国を強くして、その国を強くした力何すんだと、戦争に力を振り向けろって、そういう話でしょう。アメリカと同じことでやらされてきたわけですよね。だからもうまともな連中は飛んだくいないし、アメリカだって軍需産業ボロボロですが、日本なんかもっとボロボロになってますよね。で、大企業なんかの搾取のとこなんかもうまともな人いないし、なんか朦朧としてやってるだけの話じゃないですか。だからそうやってもう日本もアメリカとよく似ていまして、最後はあっけなくこう終わっていくんですよね。だからそのやっぱりその先を作っとかないとダメですから、まあやっぱり何でもですね、こう終わる時は早いですけども、あっけなくいきますが、その先を事前に作って考えとかないと、考えて作っとかないとダメなんですね。まあそれはだから前から言うように、まあ個人ベースで言ったら、まあ、たまり場みたいなのをちゃんとね、参加してね。で、仲間を得るっていうことが大事だし、新しいテクノロジーを学んでですね、新しい仲間と共に仕事をするということも進めていけば、まあ、時代の波には乗れますよ。何もしてないと大変だけど、波に乗れるし。それからやっぱりこれ、世界大のことですよね。トランプ革命というのは、アメリカの独立のために、イギリスのとんでもない連中をひっくり返したわけですが、シオニストをひっくり返したわけですが、結果的に世界の支配が崩壊するわけね。 シオニストの支配はアメリカだけじゃなくて全世界の支配でしたから、全世界が同時にですね日の出になってくるわけですね。そうするとこれ全世界も一緒に、日本と一緒にですね新しい時代を迎えていくわけでありまして、そうなったら一番準備してたのは日本だと思いますよね。世界で第二次大戦終わった時、世界で初めて、西側先進国としてね、軍備やめましてですね、あれだけの戦争大国だった日本がパタッと軍備をやめて戦争放棄にして、でその金を経済の再建、民生の再建に回したわけであります。その効果たりは絶大なるものがありましてですね、昭和いっぱい大変な、金を稼ぐことになったと、豊かになったと。そしたら今度また外人がやってきまして、その金をですね戦争に回せということで、平成はひどい目にあったと。でその戦争に回してる連中が、ね、いなくなって、その時裏切り者やった日本の政治官僚役人たちもね、政治とか役人とか企業もまあこれからどんどん追っ払われてってですね、でやっとまあ世界中それぞれの国らしい国づくりをできるという、そういう環境になったわけであります。まあ日本がだからまあ先端切って言ってたと思うんですね。したがってこれから世界は全くイコールフッティングであります。同じ土台でこれから生きていくことになりますから、まあそれは横の強調とも出てきます。今までのようにどっちが貿易で黒字で赤字でですね、その国の強い弱いを言ってるわけじゃなくて、それぞれの個性で横に付き合うということで、まあそのゴルフのハンディじゃないですけどもね、そういうものを疑い設けながらこう貿易もやるという、まあ、それがトランプの関税でありますけども、まあ、そういう一つの方向性ですね。貿易で勝ち負けやるんじゃないんだと、どんな小さい国でもちゃんと保護しながらですね、フェアに世界を動かしていこうと。フェアという言葉はですね、プロラタっていう意味とですね、イコールっていう意味があるんですね。プロラタっていう意味は比例配分っていう意味で、だからその強いものがますます強くも、実はフェアというんですけども、もう一つフェアにはイコールっていう意味があるんですね。平等っていう意味があるんですね。ですから、まあ今トランプたちの言ってるフェアは、この国際貿易におきましては、これは平等ということですね。各国をそれぞれ守るように、各国が破滅しないように、一つの国が世界を支配することがないように、イコールでやっていきましょうという、そういう考え方ですね。はい、まあ国内においても、まあ大体そうじゃないかと思うんですね。強いものがどんどん強くなって全て支配する、それはもうやめようということですから、フェアの言葉もですね、比例配分という言葉から平等というふうに、これ比重ががっちり中心が動いたように私は思いますね。まあそういうふうにして運営していけばですね、まあ、ちょっと時間はかかるかもしれませんけども、落ち着いた時代になるし、まあ金本位制やると言っておりますから、マネーがどんどんね増発されて、マネーがランプするってことをもう永遠になくなってくると思うんですね。したがって、まあ経済成長とか投資も非常に落ち着いた形で進んでいくでしょうから、まあバブルにもならずに、まあ上手になんか回るようになるんじゃないですか。まあそういう時代って言いますか、そこまで人類も進化したって言いますか、まあとりあえず一旦ですね、20世紀のバブルみんな世界中一応やってみてね、21世紀のまあ前半ってかに、ね、このコロナぐらいまでですよ。コロナが2020年ぐらいからですか。それまで大体バブルも世界中やってみてね、まあ大体もう終わったと。もうこの延長はないということをみんな世界中大体認識しましてですね。だから新しい時代へ行こうという、まあ本当になんかこう、みんな分かったから前に進んだということでしょうね。日本がだから本当に、戦後ものすごいバブル崩壊したのが1990年ぐらいですね。で最後これバブル崩壊したのが2020年ですから、いやーこれ30年、ねえ30年はやっぱ差がつきましたね、戦闘と終わりでね。だから日本は戦争でボロ負けして、一番初めにね、軍事大国だった日本が全て戦争をやめるということに言って、金全部民間に回して、民生に回して、その間アメリカは自分の戦争で忙しかったから日本構う暇がなくて、で連戦崩壊後構うようになって、この金を持ってって彼らのやり方で戦争をやったら、これはボロ負けして終わっちまって、で結果的に日本はだからもうバブル崩壊のところまで自力でできましたから、まあ大体先に行けたんで、アメリカがねうろうろしてる間は政府に近寄らないで、自分のところで皆さんそれぞれ次を目指して実力を磨いておったと。でそうこうしてる間にアメリカもこけてきて、で新しい世界必要ってことになって、じゃあ何がいるんだっていうと、 まあ、一番そういう意味で、知見を積んだのが日本だったと、まあ、要約すればそういうことなんじゃないかなと思うんですね。まあとにかく何でも先手打ってやってみると一番いいことですね。先手打ってやるとね、絶対有利ですね。全てにおいてね、それはまあ多くの真実を語っていると思います。いずれにしましてもですね、最後はあっけなくいくと思うんですね。今年来年がですね、一番そういう年だと思いますから、まあ、皆さん注意して頑張ってみてください。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、最後はあっけなくということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。